ご理解第42節。これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らんのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。これほど信心するのにと言うけれども、どれほど神様の仰せ通りにしているであろうか。神様の仰せ通りにするのが行。それをいただき抜くところに、金剛経の行の原点がある。行としての布教。神様の仰せ通りに行をされる金剛大臣。それが外に表出したとき、他との摩擦現象を起こし、時には反発を受け、嘲笑を浴びせられることもある。人が笑う、ざまがあると奥様は反発された。そのことに対して、私は人の間合い、かっこ世間体を構わず、神の仰せ通り何かによらず背かずと、そのご姿勢を崩されなかった。そういう行を通して、いよいよご自身の神に向かう心、揺るぎなき信心を深く確認し、自覚せられる金剛大臣である。昭和57年7月1日、金剛教頭新聞論説より抜粋。行とあります。信心の行、修行ですね。師匠大坪総一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいておる者にとって、その行の、まあ、基本ともなるものでしょうか。まあ、様々にそれこそ五願五行と言われたり、日産長教、信行、信行、家行の行と表現されますけれども、その中でも具体的にその行としての一つ、それはまあこれは基本中の基本、あるいは母体とも言われるような愛楽理念の基本中の基本でしょうか。師匠は成り行きを大切にとか、成り行きを尊ぶということを教えてくださいます。その成り行きを大切に尊んでいく中に、まあ神様が私どもをご協同くださるというわけですけれども、この愛楽理念、師匠の信心の稽古をさせていただく上において、もし私どもが成り行きを大切にしない、成り行きを尊ばないということであったら、その師匠の下での信心をさせていただく値打ちはありませんね。なぜならばその成り行きは神様のお働きだからと、まあいわば神様のお心の現れであったり、まあさまざまな事柄がその成り行きの中に含まれている。ある意味成り行きを大切にすること一本でそれこそ良いわけです。成り行きを大切にしないということは、神様のお働きを大切にしないということでもあり、そのご共同のプロセス、神様がせっかく私どもを教え導いてくださる、それに従わない、乗らないということですから、私どもがどこへ自分で行ってしまうのやら分かりませんね。富士山の樹海の中に迷い込んでしまうというようなことにもなったりいたしますね。神様のいわゆるカリキュラムとでも言うのでしょうかね。私ども、あつらえのカリキュラム。それに沿って神様が教え導いてくださる。ですから、成り行きを大切にする、尊ぶということは、その神様のご教導を間違いなく受ける。そしてそこに正しく育つということのためには、その成り行きを大切にするということが必要不可欠なわけですけれども。ところが今朝は、昨日ある方から成り行きとは何ですかという質問を受けました。まあこれは英語でしたけれども、それでさあどう答えたらよいのだろうか、成り行きとは一体何だろうかと、まあ今朝の新中記念の時に思わせていただいたのですけれども、そこで成り行きについて今日はおさらいをさせていただきたいと思います。師匠が 成り行きという言葉を使われず、その使われ方と世間で使われず成り行きという言葉に込められた意味合いというのがどうも少し異なっているように思います。そして旗と、あ、これは大変間違った伝わり方がしているのではなかろうかと、ちょっとゾッとさせられたのですけれども、私どもは師匠から成り行きを大切にとか、成り行きを尊びなさいといただいております。そしてその師匠の生きられ方であったり、毎日のご理解であったり、そういうものから師匠が意味されるところの成り行きというのは、あ、こういうことだろうというものを、まあ肌身で感じておりますね。ですから師匠の使われる成り行きとはこういうことだということがなんとなく分かっております。ところが世間でその成り行きという言葉だけを耳にすると、これはどうも意味合いが異なって響いてくる。よく成り行きに任せなさいとか、その株式相場では成り行き売りとか成り行き買いとか言いますね。またさあこれからどうしようか、まあ成り行き任せで行こう、成り行き上こうなったんだといったような使い方をされますね。いわばある意味、私どもの意思思いとは関係のない事柄が、まあ関係のないというのか、私どもの意思とは無関係に何かが起こってくる、その何かが起こってくるその事柄に身を任せようとか、その何かが起こってくるその、まあいわゆるケセラセルとか、ケセラセラですか、レッドエッドビーとか言われますけれども、そういう感覚で使っておられることが世間では多いのではないでしょうかね。ですからこれは世間でいうところの成り行きに任せなさいとか、成り行きを尊びましょうとかいう使われ方、成り行きを大切にしましょうという、そこに響いてくるものは、これから起こってくる事柄を大切にしなさい、これから起こってくる事柄を尊びなさいというように響くのではないでしょうかね。その成り行きを大切に、成り行きを尊びなさいという、その何と言いましょうか、響きというのでしょうか、受け止め方というのでしょうかね。そんな感じがいたします。世間でいわゆる成り行きを大切にしなさいと言われると、これから私どもの意思とは無関係に何かが起こってくる、その起こってくる事柄を大切にしなさいと、どちらかというと成り行きを大切にする、成り行きを尊ぶということが未来思考的な意味合いがそこに含まれているように世間では受け止められるのではないかと思わせられたのですね。しかし師匠が使われる成り行きを大切にとか、成り行きを尊びなさいということは、これから起こってくる成り行きを、いわゆるこれから起こってくる出来事を大切にしなさいとか、これから起こってくる出来事を尊びなさいということももちろんありましょうけれども、それよりか今起こっていること、今私どもの身の上に起きてきているその出来事、それを大切にしなさい、それを尊びなさいという意味合いの方が強いというよりか、そういう意味合いで使われておられるように思いますね。 私どもの身の上に今起こっている、あるいはもちろん過去においてもそうでしょうけれども、これから先起こることを大切にしなさいということよりも、今起こっていることを大切にしなさい。その今起こっていること、それは神様のお働きなのだ、神様のいわばお心の現れなのだ、という成り行きという言葉の使い方ですね。まあどちらかというと、世間で成り行きという言葉を使うときに、これは今起こっている事柄ではなく、これから先起こる事柄に対して成り行き任せていこうとか、成り行き上こうなったと、まあこれは過去についてですけれども、成り行きを見ようとか、いわゆるこれから先起こることについて使われることが多いように思いますね。それからすると、成り行きを大切にするということへの響きは、これから起こってくることを大切にしよう、大切にしなさいという響きだということですね。師匠が意味されることは違いますね。今起こっている事柄を大切にしなさい、尊びなさい、あるいは過去に起こったことを大切にしなさい、尊びなさい、という意味においての成り行きという言葉を使われているように思いますね。もちろんこれから起こってくること、今起こっていることが神様のお働きならば、これから起こってくることも神様のお働きに違いないわけですから、そういう意味においては、未来起こってくるその成り行きというものを大切にするという意味合いも含まれますけれども、もっと手元の今からということですね、いやこれは過去からということですから、その時系列のすべてにおいて起こってくる、起こっている事柄、いわば私どもの身の上に起こっている事柄、起こってくる事柄、起こってきた事柄、それら一切の事柄を成り行きと表現しておられるということですね。ただこれから起こってくるであろう事柄を、成り行きに身を任せるといったような使い方ではないということですね。この辺を踏まえておきませんと、師匠の真意が伝わらない可能性があるということなのですね。どうも成り行きを大切にしなさい、成り行きを尊びなさいということの意味合いが、違った意味合いで世間では受け取られている可能性があると、改めて、これは一つ一つ、まあ何と言いましょうかね、正していかねばならないなと思わせられた次第です。今起こっている出来事、それも含めて師匠は成り行きと表現しておられるということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。